今日の箇所はペテロが信仰告白をした箇所であります。つまりイエスはキリストだという告白をしたわけでありますけれども、このイエスという人物は今の多くの人にとっても歴史上実在した人物であります。このこと自体を疑う人はおそらくほとんどいないでしょう。けれどもイエスが神ご自身が人類にお与えになった唯一無二の救い主であるということを信じている人は決して多くはありません。ペテロをはじめイエスの弟子たちは無学な者たちでした。何か特別に優れた目を持っていたわけではありません。むしろ中には主税人であったり罪人で、当時の人々の中でも大きな罪人でありました。けれどもこのイエスを唯一の救い主として信じたことによってその生き方が全く変わった人たちでありました。聖書はこのイエスを実在するというだけではなく救い主であると信じることがいかに特別で素晴らしいかを教えている書物であります。イエスの存在を信じるだけでなく救い主と信じるものと信じないものとでは大きな違いがあります。信じるだけでと思われるかもしれませんが、ではその信じるってどういうことなのかということを今日の箇所から見てまいります。イエスは旅の途中にこの弟子たちとフィリッポカイザリアの村々へ出かけられたというふうに書いてあります。その途中に弟子たちに対して人々は私を誰だと言っていますかと尋ねられます。それに対して弟子たちはこのように答えております。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいますというふうに答えます。つまり自分がどういうかではなくて周りの人がどう言ってるか、そういうふうに答えたわけであります。その答えを見ますと当時の多くの人たちはイエスを特別な人物だ、何か他の人とは違う、きっと特別な人物だというふうに見ていたことがわかります。バプテスマのヨハネは当時イスラエル中の人たちが教えを聞いたりバプテスマを受けようとして集まったその人物でありました。そしてすでに処刑され死んだ人物のですので、この時点でいるわけがありません。ですけれども、まあ、生まれ変わりとしてもおかしいですよね。同時に存在した人でありますから、その人の名前を挙げる人がおりました。またエリアという人もいましたけれども、この人も何百年も前の人物でありますが、有名な預言者でありました。つまり多くの人たちはイエスが神様の特別な働きをする人だということは認めていたわけであります。エリアの再来かもしれない、エリアの生まれ変わりかもしれない、まあ、それだけでも特別ですよね。普通の人ではありません。つまり宗教的に優れた人物だというふうには見ていたわけであります。あるいはすでに死んだ人物の生まれ変わりのように見ていたという点では、ある点で、まあ、超自然的というんですかね、そういう人物であるとも見ていたわけであります。けれどもこの彼らが答えた、つまり周りの人が言っている人たちの共通点というのは、バプテスマのヨハネもエリアも人間に過ぎないということであります。今でもイエスという人物について優れた宗教者の一人だろう、立派な人物の一人だろうというふうに考えている人は少なくないだろうと思います。ですのでこの点ではこの聖書の当時のユダヤ人も今の 人たちもイエスに対する評価っていうのはそんなに変わらないんではないかと思います。立派な人物だろう、特別な人物であろう、でもやはり人間だという、そういう評価であります。それに対してイエスはこのように言われます。ではあなた方は私は誰だと言いますか、というふうに問われます。イエス様のこの問いというのは、他の人が何というかというのは関係ない、あなたは私を誰だと言いますか、というふうに問いかける言葉であります。そして今も聖書を通してイエス様は、イエス様ご自身が他の人ではなく、あなたは私を誰だと言いますか、というふうに問いかけておられるわけです。まあ、私たちはと言いますか、日本人の、まあ、一つの、まあ、癖というんでしょうかね、あの性格、性質として他の人は何て言ってるのかな、世の中は何て言ってるんだろうか、常識は何て言ってるだろうか、そんなことを気にするところがありますけれども、ことこのイエスを信じることにおいては、他の人の評価ですとか評判ですとか証言によってはならないということであります。そしてそのように問われたペテロはこのように答えました。あなたはキリストです。非常に短い言葉です。非常に短い言葉ですけれども、28節と見てみますと、他の誰一人として言っていない言葉ですよね。キリストというのは神が油注がれたものという意味であります。つまり神ご自身が任命された救い主だという意味があります。ユダヤ人がメシアと呼んでいた方であります。そして多くのユダヤ人はこのメシア、つまり救い主が来られることを待望しておりました。今も多くのユダヤ人はこのメシアがまだ来ていないと思っていますので、早く来てほしいと待ち望んでいるユダヤ人たちは多くいるそうであります。しかしすでに2000年前にイエス様は来られながら、しかも待ち望んでいながら、このイエスをメシアだと信じることができなかったわけであります。しかも多くの奇跡を見ながらであります。なぜでしょうか。その理由の一つは、おそらくこの31節の言葉にあるだろうと思います。イエス様は十字架の死を予言してこのように言われます。それから人の子は、これはイエス様がご自分のことを言われるときに使われる言葉でありますけれども、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられというふうに言われます。つまり当時の長老、祭司長、律法学者たちといった人たち、宗教的に聖書を解釈する、そして何が正しいかを決める権限のある人たち、そういう判断力のある人たち、あるいは政治的権威があるという人たちが、イエスに対してこの人はメシアじゃない、こんな人ではありえないというふうに言ったからであります。中にはイエスのことをメシアだと思った人たちもあったようです。けれども長老や祭司長や律法学者たちという人たちが、この人はメシアじゃないと言った人たちを、言った人をメシアだと信じるのにはきっと勇気がいったことでありましょう。しかしここでイエス様がペテロに問われたのは、また私たちに問いかけられていることは何かと言いますと、イエスをキリストだという信じることにおいては、たとえこの世のすべての人が違う、つまりイエスはメシアではないと言ったとしても、私はこの方こそ 神がお使わしになった私の救い主、キリストだと信じることなのであります。それがイエスを信じるということであります。そしてペテロは、たとえ自分だけであっても、あなたはキリストですというふうに答えました。ペテロは特別知恵があったとか、人一倍勇気があったからこのような告白ができたのでしょうか。しかし、この福音書を記したマルコはそうでないことを記しています。なぜかと言いますと、この信仰告白の前に22節からの盲人の癒しの記事が載せられているからであります。実際にこれはおそらく信仰告白の前にペテロたちが見た、目撃したことであったわけですけれども、これはイエス様が弟子たちを励ますために、信仰を励ますためになされた技だと思われます。というのは、その前に、18節で、17節の後半からこういうふうに言っているからであります。ペテロたちにこのように言いました。まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？と責められた後に、この盲人の癒しがあったからなんですね。つまりペテロたちはイエス様の驚く御業を経験しながら、イエス様の言葉にこそ権威があり、救いがあるということを現実生活の中では気づかなかった、理解できていなかった。そのことに対してあなた方は、目があるのに見えないのですか、見えてないでしょというふうに言われた後に、この盲人の目が開かれていくんですね。全く見えなかったものが、イエス様がその目に手を当てられた時に見えるようになります。なぜ見えるようになったかというのは、自分がイエス様のところに来たわけでもなく、他の人に連れてきてもらったのであります。そしてイエスご自身が見えるようにされた。そしてぼんやりと、最初はぼんやりとしか見えないわけですけれども、もう一度手を当てられて見つめていると、はっきり見えるようになるわけなんですね。ペテロもそんなようなものでありました。イエス様を信じてついてきたわけですけれども、イエスをキリストと告白するまでには至らなかったんですね。ところが、この5000人の給食、4000人の給食という神様の御業を経験し、そしてイエス様がこの盲人の目を開かれたのを見て、そしてここでついに、確かにあなたこそキリストですという告白に結びついていくわけであります。つまりイエス様がこの盲人の目を開かれたように、ペテロにもイエス様の導きを通して信仰の目を開いてくださった。結果、彼はたった自分だけであっても、あなたはキリストですという告白、短いですけれどもとても重要な告白をすることができたわけです。私たちに信仰告白させて くださるのも、私たちの信仰の強さや力ではなく、イエスご自身なのであります。ですから私たちの信仰の強さによって救われたり、あるいは救いから落ちたり、そのようなことはありません。イエスご自身が私たちを救いを得られるようにと導いてくださり、またその救いから落ちることのないようにと保ってくださるのであります。そのイエスの御業に、御教えに心を留めていくならば、私たちはイエスの救いの御業に預かる、また預かり続けることができるわけであります。ペテロは周囲にイエスをキリストと告白する者が誰一人いないにもかかわらず、イエスをキリストと告白する立派な信仰者に、立派という表現があるかもしれないですけれども、導かれました。 すごいなと思いますけれども、でも面白いですね。次の瞬間ペテロは大失敗するという記事も次になるわけであります。イエスは信仰告白したばかりのペテロに対して、またそのペテロの信仰告白を耳にした弟子たちに対して、ご自分がこれから苦しみを受けなければならないことをここでは教えというふうに言われています。ただ単に告げただけではなく、教え始められたのであります。マルコはその時のことを先ほどもお読みしましたが、次のように記しております。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたというふうにあります。これは今申しましたように信仰告白に導かれた、まさにこのペテロたちに教えなければならないことであったということのようです。ところがこのように教えられたペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めたと32節にあります。そしてそんなペテロに対しイエスは下がれサタンという非常に厳しい叱責をなさいます。まあ、これを読むと恐ろしくなる方もいらっしゃるんではないでしょうか。サタンとまで言われるわけですので、そういうのを聞くと私などは恐ろしくなってしまいます。自分もそのように言われるのではないかという恐れを抱くかもしれません。しかし私たちがここで目に留めなければならないのか、ならないのは、ここでペテロがなぜこれほどまでに叱られなければならなかったかということであります。ここでペテロがイエスに対してしてしまったことはどのようなことだったのでしょうか。確かに自分たちの主である方、しかも救い主であると望みをかけてやっと信じることのできた方が死ななければならないというふうに聞いたら大変ショックであります。救い主でとなられる方が、救い主である方が死ぬなんてあるはずがないって思うのはある意味当然のことかもしれません。しかしペテロが取った態度はそれ以上のものでありました。イエスを脇にお連れしていさめ始めたと言われております。このたった今キリストと告白した方に対して、あなたは間違っている、言っていることを修正しなさいって言ったわけであります。このいさめるっていう言葉なんですが、これだけちょっと見たいと思いますが、30節でイエスが弟子たちを戒められたっていう言葉が出てきますが、このいさめるという言葉、戒めるという言葉とペテロがいさめたっていう言葉とは同じ元言語では同じ言葉であります。つまり本来ならイエス様が弟子たちに対してすることをペテロはイエス様に対して、つまり戒めた、あるいは叱ったわけでありますね。完全に従う立場ではなくてイエスを戒める側に回ってしまった、これが大きな問題だったわけであります。ではなぜペテロはイエスを戒める、叱るなどという恐れ多い行動に出てしまったのでしょうか。それはおそらくイエス様が教えられた言葉の内容に、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられなければならないという言葉を聞いたからだと思われます。イエスが死ななければならないことも大変絶望的な言葉であったでしょう。しかし長老、祭司長、律法学者たちに捨てられるということも、それに勝るとも劣らず大変恐ろしい言葉であったに違いありません。なぜなら当時のユダヤにおいて政治的に権威を持つ人たち、また宗教的に権威を持つ人たちが、イエスは救い主ではない、役に立たない、生きていてはならない人物だと判断を下す、まあ、それが捨てるということであります。つまり 何が良いか悪いかを判断を下せる立場にある人たちがダメだというわけでありますから、そういうことであります。この捨てるという言葉の、まあ、聖書で言っているこの言葉の意味は、本物か役に立つものか、あるいは偽物か役に立たないものかというものを慎重に吟味した結果、これはダメだという烙印を押すことを捨てるという言葉で表現しているわけであります。当時そのような判断を下すのに最も適切だと思われた人たちがイエスに対して不合格を下すんですよということをイエス様は言われたわけであります。実はこのイエスをキリストと信じるというのはそういうことであります。この世の権威者、この世の知識人たちが不合格と決めたとしても、その人を救い主だと信じる、それがイエスを救い主として信じるということであります。ですからイエスはこのこと、つまりあなたがキリストだと告白したこの 私は世の権威者から捨てられるんですよということを教えなければならなかったわけであります。なぜなら彼らはこれからイエスの言葉を信じていくときに、またイエスに従っていくときに、徹底的にこの世の下す判断よりもイエスの言葉に信頼しなければならなかったからであります。それを教える必要があったからであります。もしかするとペテロはやがてイエスが律法学者たちも認められる、そんな希望をいただい抱いていたかもしれません。今は理解されないけれども、イエス様の言われることには間違いないし、これだけ権威を持たれた方なんだから、きっとイエス様は律法学者たちも説得されるし、律法学者たちも受け入れられるっていうふうに思ったかもしれません。それはイエスが救い主としてこの世に認められることを望むことでありました。私たちは時に信仰、私たちの持っている信仰がこの世に認められたらって思うことがありますけれども、そこに希望を置いてはならないようであります。ペテロはそのような希望をおそらく意識的か無意識的か分かりませんけれども、持っていたためにイエスの教えを否定して、いやそんなことがあってはならないとイエスを戒める側に回ってしまったわけであります。そういうことがあったので、イエスは下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているという厳しい叱責をされたわけであります。まあ、ここで一つ下がれという言葉についても見ておきたいですけれども、まあ、日本人が私下がれっていうと、この自分より向こう側に下がれっていうイメージ、まあ、私はそういうイメージを持っていたわけですけれども、ユダヤ人にとっての下がれっていうのはちょっと違うみたいですね。自分の後ろに下がりなさいっていうふうな使い方を普通するそうであります。ですからこのイエス様が言われた下がれっていうのは、自分の前に出てこないで、自分に対立する存在にならないで、私の弟子として私の後ろに下がっていなさい、そういう意味で取ることができます。つまりイエスをキリストとして信じ、キリストに従っていくものとなったペテロが、イエスより前に出て敵対者となって、イエスを否定したからこそイエスは叱られたわけであります。ですから下がれという言葉、ペテロを、まあ、お前はサタンだからもうあっち行けって言ったわけではなくって、そこにいてはあなたが今いる立場はサタンと同じ立場で私と敵対するものになってしまうのだから、私の後ろについてくる弟子としてのあなたの立場に戻りなさいということを言われた、そんなふうに理解することができます。クリスチャンはイエスを救い主として信じております。それは神様ご自身が聖霊による確信をお与えになったという奇跡的な出来事であります。他の誰かが進めた、 そういうきっかけはあったかもしれませんけれども、今 あなたが持っている信仰は自分の力ではなく、イエスご自身の、また父なる神様の聖霊の働きであります。私たちに信仰をお与えになったのも、私たちにお信仰をお認めになるのも神ご自身であります。人ではありません。ですから私たちはこの信仰がこの世に認められること、人に認められることに期待してはならないのであります。私たちが信仰を世に認めてもらおうとするならば、それは神様は世に認めてもらわなければ神様になれないと言っているに等しいことであります。人が認めても認めなくても神様は神様であります。そしてイエスを救い主として定められたのも人が選んだのではなく神様はご自身であります。たとえこの世が見捨て不合格を下したとしても、神ご自身が私たちにくださった唯一無二の完全な救い主、神の御子こそこのイエスであります。ですから私たちは私たちの信仰の拠り所を神ご自身と神の啓示の書であるこの聖書にだけ置くべきであります。この真理はクリスチャンにとってきっと初めて聞く真理ではない、特別な真理ではないと思いますけれども、私たちは世がキリスト教に対し、私たちの信仰に対し悪い評価を下すとき、しかもこの世において信頼される立場にあるような人が、良識ある人が悪い評価を下すときに、私たちは恐れるものであります。信仰を誤解されてるからじゃないか、そんなふうに心配いたします。しかしイエスは聖書をよく知っているユダヤ人にさえ捨てられた方だということを覚えておきたいと思います。そのイエスを人たちも信じていた、つまり律法学者たちが捨てた方を、認めた方ではなくて捨てた方を信じた、その方を私たちも信じているのだということを覚えたいと思います。私たちも失敗することはあります。これからも信仰が揺らぐことがあるかもしれませんけれども、この世がキリスト教に悪評を下すことは決して証にならないということではありません。そのことは覚えておきましょう。そして私たちの信仰の支えを聖書だけに置きましょう。神がお選びになった神の御子イエスだけに置きましょう。そうするとき私たちは確かに救い主を信じる歩みをしているのです。それはこのペテロと同じであります。そして救い主の導きの中を歩んでいるのです。お祈りいたします。私たちの天のお父様、私たちはさまざまなものを求めて教会に来たかもしれませんが、あなたご自身が私たちに思いもよらない信仰を与えてくださいました。あなたがお送りくださった一人子イエスを救い主として信じる信仰をくださいました。しかしペテロのように時に私たちは自分の信仰が見下されると、イエス様の教えを負けてしまおうとしたり、あるいは私たちの信仰を世に認めなければ価値がないように思う誘惑にかかられ合うことがあります。どうか私たちの信仰があなたご自身にかかっていることを思い起こさせてくださり、ますます神様ご自身に また御言葉そのものに私たちの拠り所を置くものとさせてくださいますように、そしてそこに立ち続けさせてくださり、実を結ぶものとさせてくださり、そのような私たちを通してあなたの御言葉の力が明かしされていきますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。